ありがとう、作家の本田健です。今日も YouTube のスペシャル収録をしてます。並木芳和さんをゲストにお迎えしてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なみなみ&けんけんのコンビで、はい、ずっとこれ収録させていただきますが、
はい、
今日はですね、自分を癒す5つの方法ということで、セルフヒーリングについてもね、よくこの話をしてくれっていうことを言われるんですが、このテーマでいきたいと思います。まず並木芳和さんといえばヒーラーっていうふうに言われることが多いと思うんですけど、はい、これ、癒すっていうのはそもそもどういうことなんでしょうか。
そうですね、僕の中の癒しっていうのは、例えば誰かに癒されてほしいとか、癒したいとか、変な言い方ですけど癒えてほしいとか、そういう意識が一切ないんですね、
うん、
でまず僕のヒーリングという本質的理解っていうのは、その自分の波動を例えば上げますね。そしてこの自分の波動が上がるってなった時に、この僕たちの本質っていうのはもともと高い波動の存在なので、この高い波動に触れると人って自動的に引き上がっていくものなんですよ。要するに簡単に言うと、深いところでですけど、懐かしいって言ってそっちにこう広がっていくんですね。そっちにこうぐーっと意識が向いていって、結果波動が上がっていくんですよ。でこの波動が上がっていく時に、その例えば何かこう、じゃあ病気の原因になっているものだったり、何かこうブロックだったりっていうものが、こう高い周波数と低い周波数っていうのは共存できないので、バラバラバラバラバラって外れていくんですね。でそうすると勝手にこう癒えていくみたいな、あれなんかすごく楽になったわとか、あれ病気が治っちゃったとか、あれなんか今までうまくいかなかったことがスムーズに流れ始めたわみたいなことになっていく。でそれが癒しっていうふうに僕は思ってます。はい、
なるほどね、ありがとうございます。僕が考える癒しっていうのは、うん、なんかこう今までこういうふうなものが現実だと思ってたものが、うんうん、例えば全然違う現実に目覚めて、ではい、そして全く違うものの見方の中で、今まではすごく被害者になってて、誰かにひどいことされたとかって思ってたのが、全然違うストーリーが見えてきて、
はい、
でそこに愛を見つけたりとか平安を見つけたりするっていうのが癒しだと思うんですね、
はい、そうですね、波動が上がっていくとそれが起きるんです。
そうですよね。で例えば、はい、よく僕お金のヒーリングってやるんですけど、
はい、
例えば8歳ぐらいの時に、なんかあるおもちゃを買ってもらえなかったと、でそのおもちゃはね、うん、あなたには高すぎるって言われて、はい、ああ僕には価値がないんだと思ってたけど、
うん、
そうじゃなくて、そのお父さんとお母さんにお金がなくてね、で仕方なくそういうふうに言ったんだけなんだってことを、
うん、
今の年齢になって初めて分かるけど、当時は全然分からなかったと、はい、でそしてお父さんとお母さんだってそんな成人君主なわけじゃなくて、普通に育った20代30代 の若い人なわけだから、当然感情的に全然、はい、成熟してるわけじゃないっていうのを理解した上で、あ自分は愛されてないわけじゃなかったんだ、自分は攻撃されたわけでもなく価値がないって言われたわけでもないんだってことに気がつくことで、うん、自分は全然大丈夫だって思えるっていうのが新しいセルフイメージの拡大だし、お父さんとお母さんはひどい人、自分をなんか攻撃してたと思ってたけど、うん、そうじゃなくて、ただお金のやりくりに困っていて絶望的になってた人なんだっていうことが分かることで、そこに愛があるっていうふうな、これがまあ癒しだと思ってるんですよね。
そうですよね、だから結局みんな癒しが必要なんですよみんな癒されてないんですよ、うん、みんな傷ついてるんですね。それが先生であろうと大人であろうと親であろうと、だからお互い様なんですよ。自分も癒されてないので、ね、例えば親に対して、先生に対して、大人に対して、自分はそんなつもりはないって言いながら、例えば傷つけるとか、うん、またはひどいことをやっていることだって例えばあるわけですよね。でも自分のことは多くの場合棚にあげるじゃないですか。だから自分がいつも悲劇のヒロインみたいな感じになっちゃってっていうのが一番よろしくない、うん、はっきり言うとね。だからそういう視点で、そっかそっか、みんな癒されることが必要で、みんな傷を持っているんだなっていう、この人間として生きるっていうのはそういうことなんだなって言って、そしてまず自分の癒しに集中していくんですね。これがとても大事になります。
はい、それをね、いろんな形で、
はい、
多分並木芳和バージョン、本田健バージョンで言ってると思うんですが、はい、今日は自分を癒すっていうテーマでお届けしたいと思います、うん、1番目、感情を丁寧に味わう。先ほど話をしましたけど、はい、感情を丁寧に味わうってどういうことでしょうか、
うん、簡単に言うと、ジャッジしないで、その感情というものを俯瞰して捉えるというふうに僕は言い換えるかなと、またはそれを説明するかなというふうに思いますね、うん、はい、なので例えば、不安を感じていたら、こんな不安なんて感じちゃダメではなくって、私は今不安を感じているんだなって言って、この不安という感覚と共にいるだけ、 これが不安を丁寧に感じるっていうふうに言えると思います。
そうですね。
そうすると、でも自然にスーッてこう抜けていくんですよね。これ統合なんですよ、うん、実は。
なるほど。
僕が教えてる統合というのは、ただそれをニュートラルに今感じているんだなって、とっとと手放してしまうっていうやり方。だけど、今言っている方法で、自分で丁寧にその感情を感じながら、感じ尽くしていくと手放せるんですね。統合が起きるんですね。だけど多くの場合は、もうやだ苦しくてって早くそこから抜け出したいとか、いろいろこう気分を変えようとかっていうふうになったりするじゃないですか。そうなるとね、統合が起きないんですよね。
なるほどね。まあそういう、はい、あのところからね、自分の感情が何なのかってこともね、多分分かってくるんでしょうね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、そして2番目は、自分と他人を責めるのをやめるってことなんですが、これはどうでしょうか。
そうですね、結局鏡なので、あの自分を責めていれば他人をというのか、責めたくなるような現実を取り巻かれるようになるし、また他人に責められるような現実に取り巻かれるようになりますね。だから結局一番大事なことって、これ癒しっていうのがテーマになってますけど、本当に癒されるためには自分を癒すっていうことが大事になるんですよね。そして何か自分を責めたくなるようなことが出てきたら、そこをも癒していく。そういうふうにできるようになると、いつの間にか癒され、自分が癒されて攻撃されることもなくなるし、何かこう攻撃したくなるような出来事っていうのもなくなっていくわけですね。それが鏡っていう意味です。
はい。なので、その、人のことを、そして自分のことを責めることをやめると、うん、もうちょっとニュートラルに立てるっていうふうに考えてもいいんでしょうかね。
まさにそうですね。はい。
はい、ありがとうございます。さあ、そして3番目。心が喜ぶことを思い出す。これが自分を癒すことにつながると思うんですが、うん、この自分がワクワクすることとか、楽しいこととか、嬉しいことを思い出すっていうのは、どういう意味でしょうか。うん、
喜びってすごいやっぱり高い波動なんですよ。感謝だったり愛に並んでね、うん、とても高い波動なんですけど、うん、僕たちがそういった喜びに意識を向けて、喜びに満たされていくとっていう言い方でいいかな、僕たちの波動が上がってきますね、当然。そうすると、さっきも最初に話したかもしれませんが、高い波動と低い波動というのは共存できないので、それがこう自分が波動が上がっていくと、ボロボロボロってバラバラバラって外れていくんですよね。そうするとなんか最近今まで気になっていたことが気にならないなとか、その今までじゃあ過去をすごくこう憂いていたのに、なんかもうそんなことどうでもいいわって言って切り替えができて、新しいこう輝かしい未来の方に意識が向けられるようになるっていうの、そういうようなことが起きてきます。
はい、なのでね、どうでしょうか、皆さんも、はい、自分を癒すっていうことを考えた時に、うん、自分が楽しいこと、嬉しいこと、自分のねいいとこなんかを考えておくと、はい、多分それが癒しにつながっていくんじゃないかなと思います。よかったらコメント欄に、自分の嬉しいこと、心を喜ぶことを思い出したら書いてみてください。
はい。
さあ、そして4番目、感謝ノートを書くってことなんですが、これがどうして癒しにつながるんでしょうか。
うん、そうですね、感謝できるっていうこの感謝の意識っていうのかは、さっきの喜び以上に波動を上げることなんですよね。その感謝の、思いというのは、まさにこの波動を上げることになる。または愛を感じるということも波動を上げることになる。そうすると感謝の、その、まあ、ノートでもメモでもいいんですけど、それがこう、どんどん溜まっていくってことは、それだけ自分の中に感謝できる事柄っていうのが溢れていくっていうことですよね。だからそこに書き出すわけでしょ。なので、もうそれ自体がもう自分の波動を上げて、さっきも言ったようにバラバラと自分のそぐわない、もう高い波動にそぐわない低い周波数が外れていくことにつながっていくので、もう癒しになっていくんですよね。だからもう最初はこう伴わないかもしれないです、感謝の気持ちが。それでもこれはちょっと、まあ強いて言えば感謝だな程度でも構わないので、とにかく感謝できることを書き上げていってください。そうするとどんどんこの感謝できることがいっぱいになっていくノートっていうのを見ることになるじゃないですか。そしたらこれで感謝が湧いていくんですよね。私って
なるほどなるほど、
感謝を受け取るに値する人間なんだわみたいに、例えばね。だからそうやってこう書き表して目に見える状態で、持っておく、またはそれをこう目の前に置いておくみたいなことっていうのはすごく役に立つですよね。はい、
うん、そうですよね。で、感謝することを意識を向けたら、うん、なんかそれだけでこうなんか嫌な気持ちと共同することができなくなっちゃうから、
うん、あ、そうですそうです。
で、本当にあの人に感謝だなと思いながら、はい、あのやろうとなかなか思えないから、
ですね、
だから気分が本当に幸せの方に向かうと、はい、うん、もうそこで結構安定してしまったりもするんでしょうね。
はい、その通りです。
はい、なのでね、よかったらこの感謝ノートの、一部をまたコメント欄に書いていただくといいんじゃないかなと思います。例えばお母さんに感謝とか、はい、子供がいてくれることに感謝とか、それね、一行だけでもよかったら書いてみてください。それはね、はい、読んでる人も多分すごく幸せな気持ちになるんじゃないでしょうか。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。 さあ、そして5番目、信頼して委ねるっていうのを自分を癒す5つの方法の5番目に挙げたいんですが、この信頼して委ねるっていうのはどういうことでしょうか。はい、うん、
そうですね、一番この信頼して委ねる大元っていうのは宇宙なんですよね。この宇宙という大いなる流れに委ねる、うん、でこれが多くの場合できないんですよ。委ねるってことはコントロールを手放すっていうふうにみんな思ってるからなんですね。でエゴちゃんというのはコントロールするっていうことに命をかけています。なので委ねるなんてとんでもないことなんですね。だけどこの宇宙っていうのはもう緻密にコントロールされています。なのでこの宇宙に委ねるってことは本物のコントロールに身を委ねるコントロールなんですね。
まあそれは直感とも言えますよね。
そうですね、はい、
だから何かよくわかんないけどとにかく直感を聞いていくっていう流れでいくとね、うん、
はい、
なんか頭ではこれやった方がいいのにな、まあでもいいやって委ねてみようと思ったら結果はうまくいったりだとかっていうことはね、はい、誰でもあると思うんですけど、はい、こう、うん、中途半端にの状態の時って委ねるのってちょっと怖かったりとか難しかったりするじゃないですか。
そうですね。でもね、委ねることから全てがスタートしますって言っても過言ではありません、うん、はい、
なるほどね。
本当に僕たちがその本当の意味での豊かさを体験したい、幸福感を体験したい、で素晴らしいと感じられる人生を体験したいって言うんだったら勇気を持ってこの大いなる流れに委ねるんですね。
そうですね。いやそれはね、はい、本当にあの素晴らしいことだし、まあ、逆に言うとそれができたらもうある意味もう癒しは終わったってぐらいですよね。
そうですね。やっぱりその恐怖や疑いっていうものを手放していかないと委ねられないですからね。はい、
なのでね、あのいきなり全部この5つはできないと思いますけど、1つずつやりましょう、はい、でそして
そうです、
今日1個感謝を増やしたけども全然違うと思うので、
あ、もうすごいです、
これをね、いいです、見ていただいた皆さんの感謝がもう1個増えたり、信頼がちょっと、はい、今まで 80% ぐらいの信頼が 85% ぐらいでもなったら、うん、それでね、うんうん、感覚が違うんじゃないかなと思います。
はい。
はい、というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございます。は
い、
そしてね、
ありがとうございます。
あの、自分を癒すといえば、はい、当時の時に、
はい、
並木さんが素晴らしいイベントをやるというふうに
言
ってるんですが、なかなか並木さんとね、リアルで会う機会ってないと思うんですけど、うん、東京で大きなイベントが今準備されてるってことなので、はい、よかったらちょっと一言。
そうですね。あのこの当時というのは皆さんも知っているように脱皮できる、もしくは生まれ変わることができる非常にパワフルなエネルギーの後押しを受けられるタイミングでもあるんですよね、うん、だから、うん、なかなかこう変われないとかその先に行けないとかっていう時にこのエネルギーを意識して上手に取り入れていくっていうことを通してこうスムーズに変わっていくこともできる、そういうこうパワフルな日なんだよっていうふうにあの知ってほしいんですよね。でいて今回の当時というのは全く新しいこれから流れに日本を含め世界が変わっていこうとしているそのフェーズに入っていくタイミングなんですよね、2026年以降というのは。なのでそこで自分もまっさらになって、もう本当に今までの人生がどういう人生であったとしてもこれからの人生こういうふうにって言って変えることのできる、そういうタイミングでもあるので、だからもうでき得る限り壮大な計画、壮大なビジョンを持って参加していただきたいんですね。そうするとそのエネルギーを受け取って、そのパワフルな後押しのエネルギーを受けて大きくシフトできる、そういうタイミングでもあります。でいて、なおかつこの、当時は、ちょっと今まで、話したことのない、多分それを知っている人もほとんどいないんじゃないかっていう情報をお伝えします。で、それは、これ、自分に生かせるだけではなく、これから変わっていこうとしている世界に生かすことのできる情報であり、ワークなんですね。エネルギーなんですね。なので、そういうものを僕たちはこれから、どんどん自分のためだけではなく、世界のために使っていくんですよ。周囲のために使っていくんですよ。要するに、周りがと一緒に引き上げていくために、周りと一緒に引き上がっていくためにっていうのか、使っていくんですよ。そういうことをちょっと、ね、やりたいなっていうふうに思ってます。
はい、すごいイベントですね。あの、はい、概要欄にね、あの、はい、詳細入ってますので、よかったら直感的に面白そうと思った方は、ぜひいらしてください。
はい。
はい、ありがとうございます。では、
ありがとうございます。
最後に、ありがとう&バイナルで締めましょうか。
はい。では、いきたいと思います。せーの、はい。ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。
ありがとう
ありがとう。
バイナラ。はい、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな、もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが 普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、うん、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい、はい、実際に南木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備するとこなんですけど、はい、普段やらないいっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう、画面越しでありますけども、うん、皆さんにもうズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので楽しみにしておいてください。
はい
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。